Yeah. I don't know if I need to make another announcement. No, I won't. I'll do that next week. All right, we're studying through the book of Genesis. If you could please open your Bibles to Genesis chapter 10 this morning.
はい、では、今聖書、創世記を学んでいますので、聖書をお持ちの方は創世記をお開きください。今朝は10章からです。
We do have English and Japanese Bibles if you need a Bible.
英語と日本語と両方聖書を用意してますので、ない方はご利用ください。
But, yeah, go ahead and, help yourself. We've got plenty of Bibles. Well, last week we looked at the story of the great flood and we saw how God preserved Noah and his family through the flood.
先週ですね、私たちは、このノアの大洪水の話を見まして、そして神が、いかにノアとその家族をその中から、箱舟の中で安全を守ってくださったかというところを見ました。
And we saw how the ark was a picture of salvation.
そしてこの箱舟というのが、救いを表しているのだということを見ました。
That we are saved, from God's judgment because we are in Christ.
私たちは神の裁きから守られています。それは私たちがキリストのうちにいるからです。
Now the flood, which really happened,is a testimony to show that God will judge evil. There comes a time when God will judge evil.
で、この洪水というのは実際に本当に起こりました。で、これは、神の裁き、神がこの地上に裁きを行うということを、はっきりと明かししているものです。
I mean, sobering thought, but it's true.
非常に、厳粛なものですけれども、でもこれは、事実です。
So, at the end of the story, we saw the only people to survive the flood were Noah, his three sons, and their wives.
そして、前回最後のところで学びましたけれども、この裁きから守られた、救われ、守られて生き残った人たちは、ノアとその三人の息子、そして彼らの妻たちだけでした。
All right, let's read. This is Genesis chapter 10, 1 through 5.
はい。では、今朝創世記の10章から、学んでいきます。一節から五節を日本語でお読みします。これはノアの息子セム、ハム、ヤペテの歴史である。大洪水の後に彼らに子供が生まれた。ヤペテの子孫はゴメル、マゴグ、マダイ、ヤワン、トバル、メシェク、ティラス。ゴメルの子孫はアシュケナズ、リファテ、トガルマ。ヤワンの子孫はエリシャ、タルシシュ、キティム人、ドダニム人。これから海沿いの国々が分かれ出て、その地方により氏族ごとにそれぞれ国々の国語があった。
So all of the people in the world are descendants of one of these three sons of Noah.
この世のすべての人々というのは、このノアの三人の息子の誰かから出ている子孫ということになります。
I mean, this is really a remarkable chapter. There, you won't find something like this anywhere else but in the Bible.
本当にここはですね、非常に重要な箇所で、他の世界中を見てもこのような記録が載っているものというのは他にはありません。
There is no record like this where it's so clear the genealogies, the origins of our humankind.
これだけはっきりと、この系図が載っているもの、人類のその起源というものが、はっきりと記録されているものというのは他にありません。
And that's one of the reasons why this book of Genesis is so important. It tells us where we came from.
だからこそこの創世記という書は非常に重要な書で、私たちが一体どこから来たのかということをここから見ることができます。
You know, it tells us the beginnings of things, where the earth came from, where people came from, where sin came from.
全ての始まりというものをここから学ぶことができます。この地球は一体どこから出てきたのか、人はどこから来たのか、罪はどこから来たのか。
And the two chapters we're studying this morning, we learn where the nations came from.
そして今朝学ぶ二つの章で、私たちはこの民族というものがどこから出てきたのかというのを学びます。
It's very interesting.
非常に面白いところです。
And it begins the first son, Japheth.
最初に、
talks about him.
ノアの息子のヤペテの、 系図が出てきました。
And he was the father of all the Indo-European peoples.
このヤベテという人は、インドヨーロッパ語族、まあ、ゲルマン族と言います
か。From all the way from Europe, spreading all the way across India.
その祖先となります。ずっとヨーロッパからヨーロッパのからずっとこうインドのあたりまでです、
ね。And this name Japheth means God will enlarge.
そしてこのヤペテという言葉、あの名前はこれは神が広げるという意味があります。
And you remember back in chapter 9, Noah prophesied that this would be true about him, and it was true. His descendants spread out over a wide area.
これは九章の最後のところでノアが、ヤペテについてあの予言していた。ことでもありますけれども、実際にその通りに、このヤペテの子孫は、世界中にこう広いところに広がっていきました。
And some of these sons we see were the forefathers of nations that we know today.
そして、そのうちのいくつかの、まあ、民族というのは、今日でも私たちはあの耳にする。民族があります。
For example, Gomer, he's the father of the people of Western Europe.
例えばゴメル、これは、西ヨーロッパの方の人々の、まあ、
the Spanish,
祖先となります。
The French, the Germans, the Celtic people.
スペイン人とかフランス人とか、まあ、ドイツ人とかですね。
And then there are these words here in verse 2, these names, Magog, Tubal, Meshech.
そしてまた2節のところにはマゴグとか、トバル、メシェクと出てきます。
And they settled in Northern Europe.
彼らは北ヨーロッパの方に、まあ、定住しました。
And this is where the Russians descended from.
でここから、まあ、ロシア人が出てくるわけです。
Because there are many linguists that say that Meshek is an ancient form of the word Moscow.
多くの言語学者がこのメシェクという言葉、ここからモスクワという地名が出てきているのではないかという。
Now, you may recognize the word, the names Gog and Magog.
またゴグとマゴグという言葉をあの皆さん聞いたことがあるかもしれません。
These names were used by the prophet Ezekiel when he prophesied there in chapters 37 and 38 about some nations to describe nations that would come from the north that would come be coming to attack Israel in the end times.
これらの名前は。預言者エゼキエルが、その預言者の中でエゼキエル書の37章38章のところで、あの用いている、言葉ですけれども彼らは、北の方からやがてイスラエルを攻めるために終わりの時代にイスラエルを攻めるために北の方からやってくるものとして書かれています。
Now that's a prophecy that has yet to be fulfilled
でその予言は、まだ成就していないものです。
And then you have, Madai, and from him came the ancient Medes.
またマダイというのがあります。名前がありますけれども、これは、メディア人の、祖先となります。
And down into the people of India.
そして、そこからこうインドに広がっていきます。
Javan, I think, came from him came the Greeks.
またヤバン、これあごめんなさいヤバンですね。これは、ギリシャ人のあの古代ギリシャの方から出てきた。
Now we've studied these cultures. Remember, we were studying through the Book of Daniel. We talked about the, you know, the Medes and the Persians. Well, we talked about the Medes, and then we talked about the.Later on, Daniel prophesied about the Greeks.
これらの、メディア、ペルシャのメディアであるとか、あとギリシャとかっていうのは、私たちもダニエル書を学んだときに、学びました。
Well, let's look now, verses 6 through 20. We're going to talk about the sons of Ham.
はい。では次に今度は、ハムの子孫を見ていきます。6節から20節。ハムの子孫は、クシュ、ミツライム、プテ、カナン。クシュの子孫はセバ、ハビラ、サブタ、ラマ、サブテカ。ラマの子孫はシェバ、デダン。クシュはニムロデを生んだ。ニムロデは地上で最初の権力者となった。彼は主のおかげで力ある漁師になったので、主のおかげで力ある漁師、ニムロデのようだと言われるようになった。彼の王国の始めはバベル、エレク、アカデであって、皆シナールの地にあった。 その地から彼はアシュルに進出し、ニネベ、レホボテイル、ケラフ、およびニネベとケラフとの間のレセンを建てた。それは大きな町であった。ミツライムはルデ人、アナミム人、レハビム人、ナフトヒム人、パテロス人、カスルヒム人、これからピリシテ人が出た。カフトル人を生んだ。カナンは長子シドン、ヘテ、エブス人、エモリ人、ギルガシ人、ヒビ人、アルキ人、シニ人、アルワデ人、ツマリ人、ハマテ人を生んだ。その後、カナン人の諸子族が分かれ出た。それでカナン人の領土は、シドンからゲラルに向かってガザに至り、ソドム、ゴモラ、アデマ、セボイムに向かってレシャにまで及んだ。以上がその氏族、その国語ごとに、その地方、その国により示したハムの子孫である。
So the descendants of Ham, they populated Africa and the Far East.
このハムの子孫たちは、アフリカとか、そしてまた極東と呼ばれる方に、広がっていきました。
Now, it's easier, I have to say, it's when I'm looking at this, I try to find out, you know, it's kind of fun, where did they come from? It's easier for me to find out where I came from than I was looking, where did the Japanese come from?
私はこの系図をいろいろ見ていて、自分は一体じゃあどこから来たものなのかっていうのを探す方が、日本人はじゃあどこから来たのかっていうのを探すよりも全然簡単だなと思いました。
And the reason, it's a matter of geography. The Bible focuses primarily on events taking place in the Middle East.
なぜならば、この聖書というのは、聖書に載っているこの系図というのは、中心はこのさまざまなことが起きているこの中東を中心に描かれているからです。
And many of the names mentioned here are they continue to be mentioned in the Bible, so that we know where they're talking about. You know, Cush is talked about, and you know, the Canaanites are talked about, and those peoples that are talked about in this area, we kind of have an understanding of who they were.
そしてこの中心地の周りで、起こっているさまざまな出来事がこう記録されていきますので、その周りにいる民族というのは後にも何度も名前が出てきます。例えばクシュであるとかカナン人であるとか、そういった名前は後からも出てきますので、私たちはそういったもの人たちを調べるのは調べやすいということが分かります
。 And so my for example, my relatives would have come from Europe.And we can kind of see here where Japheth went up north in those places, so it's pretty easy to see. Whereas the Far Eastern peoples, we're not quite sure exactly. Many people say Ham, some people say Japheth.
私の私はオリジナル もともと両親は、ヨーロッパの方から来ていますので、このまあ、ヤペテがそっちの方に広がっていったということで、トレースするのはもう少ししやすいんですけれども、例えば、こう極東の方にこう広がっていった民族、アジア系の人たちですね、日本人もそうだし中国人とか、アジアの方の人たちというのはなかなかこうあまり出てこないので、なかなかはっきりしたことは分かりません。ある人たちはハムから出たのじゃないかという人もいれば、ヤペテから出たのじゃないかという人たちもいます。
Well, anyway, the descendants of Cush, we know, they went down into South Arabia and then over into Southern Egypt, the Sudan, Northern Ethiopia.
このクシュの子孫はアラビアの、まあ、南の方、また、エジプトの南の方、そしてスーダンとか、北エチオピア、そちらの方に広がってきました。
Well, the Babylonians came from Nimrod, and Nimrod was one of Cush's sons.
またバビロニア人というのはこのニムロデ人から出ています。これはクシュの息子になりますね。
And a lot is said about him.
そして、この彼についてはたくさん 記述があります。
It says he's a mighty hunter. And when it says a mighty hunter, that word for hunt, it doesn't mean he's out, you know, hunting pheasants and ducks. He's the word for hunter there is means he hunted men.
この、ニムロデは主のおかげで力ある漁師ニムロデのようだというふうに書かれていますけれども、ここの漁師というのは何も動物とかを捕らえていた漁師ということではなくて、ここでは人を捕らえていたという意味があります。
And when it says a mighty hunter before the Lord, the idea of before the Lord is means he was sinning against God by doing this.
これはここでこの主のおかげでというふうに、まあ、日本語では訳されていますけれども、これは、主の前にこのような人を取る良心のようなそういった罪を犯していたという、主の前に罪を犯していたという意味があります。
He dominated people and he became very powerful.
このニムロでは人々を支配して非常にその力を振るっていました。
His name means, let us rebel.
彼の名前の意味というのは、反抗しようとか背こうという意味です。
is really a picture of rebellion.
そして彼は、本当にこの反抗心を表すそのものの人です。
In fact, he is a type of antichrist.
そして実際彼は、この反キリストをこう表している方とも言われます。
Who we know will come on the scene to dominate the world in the end times.
その反キリストというのは私たちは終わりの時代にこの世にやってきてこの世を支配しようとするということを知っています。
Well, Ham's son Canaan. You remember, may remember Canaan.
ハムの息子カナン覚えているでしょうか。
Now he went up and he settled the area which is now Israel.
彼は、彼が、移動していって定住したところというのは今イスラエルとして知られている場所です。
You remember the Canaanites were living in the land, and when God brought the Israelites in, he told them that part of them coming in was judgment on the Canaanites.
カナン人がいたところに神はイスラエルの民をエジプトから導き出して連れて行かれました。で、イスラエルをそこにカナンの地に入れるわけですけれども、その理由の一つはカナンを裁く、カナン人を裁くということもありました。
And God told them, go in and take this land. I'm giving this land to you.
ですから神はイスラエルの民にこの地に入っていってそこを奪いなさいと。
And it was a direct fulfillment of the prophecy that we studied last week when Noah prophesied in chapter 9, verse 25.
そしてまさに、先週私たちが学んだ、ノアが言ったその予言の成就したところになります。
Okay, let's go on and read verses 21 here through 32.
21節から32節を読みします。セムにも子が生まれた。セムはエベルのすべての子孫の先祖であって、ヤペテの兄であった。セムの子孫はエラム、アシュル、アルパクシャデ、ルデ、アラム。アラムの子孫はウツ、フル、ゲテル、マシュ。アルパクシャデはシェラフを産み、シェラフはエベルを産んだ。エベルには二人の男の子が生まれ、一人の名はペレグであった。彼の時代に地が分けられたからである。もう一人の兄弟の名はヨクタンであった。ヨクタンはアルモダデ、シェレフ、ハチャルマベテ、エラフ、ハドラム、ウザル、リクラ、オバル、アビマエル、シェバ、オフィル、ハビラ、ヨバブを生んだ。これらは皆ヨクタンの子孫であった。彼らの定住地はメシャからセファルに及ぶ東の高原地帯であった。以上はそれぞれ氏族、国語、地方、国ごとに示したセムの子孫である。以上がその国々にいるノアの子孫の諸氏族の家系である。大洪水の後にこれらから諸国の民が地上に分かれ出たのであった。
So from Shem, this is the third son here. From Shem comes Elam, who was the father of all the Persian people.
このセム から、エラムという人が生まれましたけれども、これはペルシャ人の、まあ、祖先となりました。
And Ashur was the father of the Assyrians.
アシュルは、アシリア人の、まあ、父となる人です。
And Lud was the father to the Lydians who lived for a time in Asia Minor.
また、ルド。ごめんなさい。ルド。
Okay. We can move on.
ルデ。ごめんなさい。
Okay.
ルデは、リディア人 の,、あの先祖となる人で、これは小アジアの小アジアに、しばらく彼らがそこ の, あのところにいたということで、リディア人の父祖というふうになります。
And Aram was the father of the Arameans.
アラムは、アラム人の、祖先ですね。
And they're also known as the Syrians.
また、シリア人としても知られています。このアラム人はシリア人としても知られています。
And Arphaxad was the ancestor to Abram. Abram then became father of the Hebrews.
そしてアルパクサで、これが、アブラムの先祖ということになりますけれども、これはヘブル人の先祖ということにもなります。
And now, from this point on, you'll find the Bible, the history is focused on Abram, and who will become Abraham in Israel. That's the whole point of the focus of the Bible.
そしてここから聖書は今度はこのアブラム、後にアブラハムとなりますけれども、アブラムとその家系に、焦点が移っていきます。
Remember way back at the beginning when we were studying chapter 3, when the, after the fall, Adam and Eve fell into sin, and God made a promise that he was going to bring about a savior.
最初に3章のところでアダムとエヴァが罪を犯した後に神が彼らに約束されたことを覚えているでしょうか。あなたの子孫から救い主を与えるという約束をされました。
Someone that would crush Satan's head.
その子孫が、サタンのかかとを踏むと、サタンの頭を砕くと。
And so, and we'll see all the way through the Bible, the attention is there on that line all the way into the New Testament. Then we focus on Jesus.
ですからずっとその救い主の、まあ。系図といいますか、その家系がずっとこの、あの聖書を通して つながっていくわけです。そして新約聖書に来て、イエスが来られるということになります。
Well, here in chapter 10, it is interesting. We see the beginnings of all the people on the earth.
この10章のところは、この地上にこう広がっていった民族の最初がここに書かれているので、非常に興味深いところです。
And now as you get into chapter 11, there is more detail given.Into what happened? How did people get spread out?
11章に行きますと、ではどうして何が起こってこのように人々が散っていくようになったのかという詳細が、書かれています。
And we're going to learn where the languages came from.
そしてまた言語というものが、さまざまな言語がどこから来たのかというのもここから学ぶことができます。
Let's read verses 1 through 9.
はい。では11章に入ります。1節から9節をお読みします。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに歴青を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂が天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。 主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。
So this in verse 2 here, Shinar, how's it pronounced in Japanese? Shinar. It's another word used in the ancient world for Babylon.
この2節のところに出てくるシヌアルの地という言葉ですけれども、これは、古代のバビロンとしても使われている言葉です。
So after the flood, apparently people remember the ark settled in the mountains there, and Arafat. The people traveled east onto this plain, and they were kind of gathered together there.
ですから洪水の後、まあ、アララテ山のところに、まあ、着いたわけですけれども、そこから人々が、こう東の方に移動してきて、平地に、まあ、一緒に移動してきて、そこに住み着きました。
And they all spoke the same language.
彼らはみんな同じ言葉を話しています。
Everybody spoke English.
みんな英語を話してたんですね。
I don't know what they spoke, but It, remember, they said, well, in verse 4, they said, Come, let us build ourselves a city and a tower whose top is in the heavens. Let us make a name for ourselves, lest we be scattered abroad over the face of the whole earth.
そして4節のところにあるように、さあ、我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を上げよう。我々が全地に散らされるといけないからと言いました。
If you remember in chapter 9, verse 1, God commanded them, be fruitful and multiply and fill the whole earth. So God's command was go out, spread out and fill the earth.
創世記の9章の1節のところで神が彼らに与えられた命令を覚えているでしょうか。埋めよ、増えよ、地に満ちよと言われました。地に満ちよというのはつまりはもう全地にこう散っていきなさいということを神は言われたわけです。
But this statement in verse 4, it's really a strong statement against God.
でもこの4節のこの言葉というのは実は非常に強く神に逆らっている宣言ということになります。
So they probably now, it says they built a tower to get to heaven. They probably, you know, didn't actually believe that they could climb into heaven.But it was a statement. It was like an exalting, showing that trying to raise themselves up to the position of God.
彼らは実際にこの頂きが天に届く塔を建てると言いつつも、その本当に天に届くことができると考えて作っていたわけではないと思いますが、でもその高い塔を建てることによって、自分たちをこう高めてですね、神とまるで等しいものであるかのようにこう自分たちを誇ろうとしてこう高い塔を建てていきます。
And it was as if they're making a statement, We are equal with God. We are...
まるでもう私たちは神と同等であると言わんばかりに、行ったわけです。
And God decided to put an end to the project and to scatter the people.
神はこのプロジェクトを終わらせようと決心されました。そして人々を散らされました。
Now there is a great potential. When people come together, there is a lot of potential. There's a lot of human potential. There's a lot of potential for good.
人々がこう集まって何かをしようとするとき、実はそこには非常に大きな良い可能性というものが生まれます。
But there's also a lot of potential for evil.
けれども同時にまた悪を行う可能性というのも非常にたくさん
含まれます
。で、神はそのことをご存知でした。
The problem is men are essentially evil. They're rebellious. And when people get together, and there can be a this can lead to very bad things.
人間というのは基本的には悪です。ですから、人がこう人間同士が集まって何かをしようとするときに、どうしても悪を行ってしまう可能性というものが非常に多く出てきます。
And it's always been that way. You'll see, this is a focal point in human history, what happened at the Tower of Babel.
でそれはずっと人類の歴史を通してずっとそのようで した。で、特にこのバベルの塔でそれがはっきりと現れています。
Since that time, people have, the world has been scattered and fractured, groups of people.
で、この時以来、人々が、こう全地に散らされました。こうあのグループになってこう塊であちらこちらに散らされてきました。
And they were people fighting. They can't understand each other.
そして人々が戦いあってですね、お互いに理解しできなくて戦います。
And in times in history, there has been a movement toward a gathering together.
そして歴史の中で、何度もこう人はこう一緒に一つになろうとする動きというのがありました。
And in you know the nation of Babylon.Came together. That was one of the hugest, one of the largest kingdoms. With remember Nebuchadnezzar, he was the ruler. He had the head of gold. He.
バビロンの王国は、本当にあの大きな王国で、そのトップにネブカデネザルという王がいましたけれども、もうその辺を一つにしようとしていました。
And you know what happened? God broke it apart.
そして何が起こったかというと、神がそれを分けられたわけです。
Because always the problem with when men get together apart from God, men are proud, and the pride gets together and evil, and God comes and just breaks it apart. They cannot live together.
人がこう集まって、神から離れて集まって、あの何かをしようとするときに、そこにプライドがどんどん生まれてきて、そして、神に逆らうようなことを行ってしまうので、神はそこに介入されてそれを分けられます。
But you know, there's also this potential for good.
けれども、同時にあの良いことを生み出すという可能性もあるわけです。
And there's always this desire. We look at the world's problems and we want to say, let's get together. If we could just get together, we need to get together and solve these problems.
世の中にさまざまな問題が起こるときに、人々は一緒になって解決しようというふうにします。
And it's interesting that the Bible prophesies in the last days there will be a gathering together. There will be a one world government.
で、面白いのは、聖書では終わりの時にはこの世界が一つになろうとする動きがあると、一つの世界を作ろうとするということが予言されています。
And as a result, the result of this will be great evil.
そしてその結果は非常に大きな悪を生みます。
And it's, you know, it's always, you just see the human history. And as we're looking in the days we live, communications are becoming so it's easier and easier to come together. It's moving in that direction.
ずっとこの歴史を通して見てきても、そういったことが繰り返して行われています。そして今日、今のこの私たちが生きている世界を見てみると、本当にこの言語を超えてのコミュニケーションというのがどんどんできるようになってきていて、こう一つになろうなることができるような動きというものが起こっていると思います。
But the problem is defined right here. It's always the same. It's the heart.Of man. It's this rebelliousness against God. It's this desire for men to exalt themselves. That's the problem.
でも問題はもうはっきりここの、あの11章のところにあるように、心の問題です。神に反抗する心、神から離れて自分を高めようとする心、それが問題となります。
And throughout the scriptures, Babylon is a type or a symbolic of man's rebellion against God.
バビロンというのは聖書全体を通して人がこう神に対して反抗する、その反抗心というものを表しています。
If you look in the book of Revelation, you may remember it. There again, it uses the term Babylon and talking about this world system.That is in rebellion against God.
黙示録を見ますと、バビロンというのが、本当にその、世のこの神に逆らおうとするその世の仕組みを表しているということが、書かれています。
And we see it is destroyed in the end, and Christ comes back. The good news is Christ comes back, and under Christ there is a one world government because only under Christ.Can men live together?
そして終わりの時に、まあ、キリストがやってきてそれを滅ぼすわけですけれども、良い知らせというのはキリストが来られた時にはそこで、キリストが統治する、一つの、国、一つの政府といいますか、そういった、世界ができるということです。キリストだけがそれを作ることができる。
So in the scripture you see these two kind of things. You see this kind of evil or men in rebelliousness trying to get together and it doesn't work.
ですからここで2つのことが見えます。人がこの神に逆らおうとする心を持ちながら集まっていくときにはそれはうまくいきません。
But then we also see God's plan and how he's working and he's bringing us together, the right plan.
でも、また逆に神はご計画を持っておられて、神のご計画のもとに私たちはこう一つに集められるということがあります。
Well, anyway, this statement that they made, I like what it says in English. Let us make a name for ourselves.
この4節のこの言葉ですけれども、特に、この名を挙げよう、我々は名を挙げようと言っているところがあります。
That really defines the heart.Of sinful man.
これは本当にこの罪を持った人間の心をよく表していると思います。
I mean, it's a powerful force. We want to be somebody.
私たちは一角のものになりたいという、それは非常に力強い思いです。
I mean, it's a powerful driving force, and it's also a force for most of what's hurtful in our lives.
非常に強く私たちを動かす動機となるものでもあり、そしてまた私たちを実は傷つけるものでもあります。
I mean, it's not like God is insecure, and he sees, you know, you could read that and say, well, what's God's a little insecure? You know, men are gonna get organized, and they're gonna threaten him in some way. No, it's not like that. God knows how damaging this is. He knows it's impossible. Men cannot.This pride, this self-exaltation is destructive.
神は人がその自分の力でこう自分を人形のものにしようとするそういった思いというのを恐れているわけでは決してありません。人がほっといたらどんどんこう偉くなってしまう、どうしようと不安に思っているわけでは決してなくて、それによって自分たちが傷ついてしまうということを神はよくご存知なわけです。
I mean, I've used this as an example several times, but it's so easy. It's such an example that we see around us so clearly. But the people in society, especially entertainers or famous people, they want to. At the heart of this is, I'm going to make a name for myself.
何度も例で使っているかもしれませんけれども、本当に特にエンターテイナーの人たちとか、そういった有名な人たちというのは特にですね、こういった思いがあって、私はこう有名になろうとか、すごい人になってやろうといった思いというものを持ちます。
And then they have people worshiping. It's just like people worshiping, and it's like a drug. They can't get off it. And you watch.One after another, that their lives are ruined by this.
そして人からの称賛を本当に受けるたびに、それがもうまるでこう麻薬を使っているかのように、もうそこにこうどんどんどんどん引き込まれていってしまって、そしてそういった人たちが次から次へとやがて滅んでいく姿というのを私たちは何度も見ていると思います。
Was it just a few weeks ago, Whitney Houston? I mean, she had such a beautiful voice. She was a beautiful person.So gifted by the Lord.
何週間か前にホイットニー・ヒューストンが亡くなりましたけれども、彼女は本当に素晴らしい声、美しいものをいただいていて、神様から本当にその歌の素晴らしい賜物をいただいていました。
But in her last days, you look at the film clips. Last days, it's almost hard to look at.
でも最後の方の彼女の姿というのはもう本当に見たくないような。姿でした。
And it's just a story that goes over and over again. This desire for people, for men to be lifted up, and we excuse me, we lift other people up. It's destructive.
私たちは、本当にその人をこう高めようとする、人を褒めたたえてしまう、そういったことは結局はその滅びにつながっていくということを覚えておく必要がある。
And even for those of us who are not rock stars or sports stars, I would have to say it's one of the most hurtful experiences of our lives.One of the, some of the biggest hurts we struggle with is because we're not being noticed. We don't feel this insecurity that comes from us. I want to be somebody. I want to make a name for myself.
私たちはロックスターでもなければ有名なスポーツ選手でもないかもしれませんけれども、それでも私たちの心には何かこう人に気づいてもらいたい、認めてもらいたい、人形のものになりたいという思いがあるわけですけれども、それが結局は自分をこう苦しめてしまう、傷つけてしまうということがあります。ですから神は本当に私たちをそこから解放したいと思っておられます。私たちは主を礼拝するために作られました。私たちは主の下にいるものとして作られました。
When we're in that position, we can find all that we're looking for.
そこに私たちがその本来いるべき場所にいるときに、すべてのものが、
in the Lord, we receive all that we're desiring, all that
私たちが望むすべてのものを主からいただくことができます。
Okay, got a little off track there. Well, we see the beginnings of language. That's interesting.
まあ、話戻りますけれども、私たちはこの言語の始まりというのをここで見ました。
And it's a big part of my life. Language is a big part of my life. I'm a teacher. I also teach English. I'm a language teacher. And I try to communicate. This episode really affects me a lot.
言葉というのは私にとってはもう本当に私の人生の中で非常に大きな部分を占めるものです。私は、学校で英語を教えて言葉を教えていますし、また学ぼうとしていますし、本当にこの言葉のこの話というのは自分にとっては非常に現実的な話です。
Well, it's interesting. One last point before we move on is that you remember when the Holy Spirit came upon the church in Acts chapter 2?
最後にもう一つ次に進む前にもう一つ、覚えているでしょうか。使徒の働きの2章のところで聖霊が使徒たちに下った話があります。
And you remember the story. The disciples were filled with the Holy Spirit and they began to speak in languages that people from all different parts of the world could understand.
弟子たちにの上に聖霊が下った時に彼らは、そこにさまざまな場所から来ていた違う言語を話す人々が理解できるように彼らの言葉で話し始めました。
And the whole effect was just exactly opposite of what happened at the Tower of Babel.
そこで起こった出来事というのは、このバベルの塔で起こった出来事と全く逆のことです。
The effect was people are brought together, common understanding.
その使徒のところで起こった出来事というのはそれによって人々がこう共通の理解をすることができるようになってこう集められました。
And that's the effect. That's the effect of the Lord.
それは主が行われたその結果です。
And, now, the story is going to return to the genealogy of Shem.
で、11章に戻りますけれども、今度はセムのケースが始まります。
And you're going to find now in chapter 12, the whole emphasis of the book of Genesis shifts.
12節のところから、ずっとそのケースが始まっていくわけですけれども、ここからこう聖書がこの救い主のケースの方にシフトしているのが分かります。
In the first 11 chapters, they're like a foundation we've seen. They're the beginnings of all things.
11章の最初のところで、まずこの最初の始まりのこの基礎の部分が書かれていました。
And now the focus is going to be on Abraham.
そして今度は、ここから、焦点が今度アブラハムに移っていきます。
And I'm not going to read all of these. We'll pick it up. There's several names here, but let's pick it up in verse 23 with Nahor. You can just read 11:23.
Okay. ではちょっとここでは全部は読むのは割愛させていただいて、23節から読んでいきたいと思います。
So it's come down from Shem and down to Nahor, and let's start at 23 to 32.
セムからずっと系図が続いていって、で、ナホルまで来ました。この23節からお読みします。セルグはナホルを産んで後200年生き、息子娘たちを産んだ。ナホルは29年生きてテラを産んだ。ナホルはテラを産んで後119年生き、息子娘たちを産んだ。テラは70年生きてアブラムとナホルとハランを産んだ。これはテラの歴史である。テラはアブラム、ナホル、ハランを産み、ハランはロトを産んだ。ハランはその父テラの存命中、彼の生まれ故郷であるカルデア人のウルで死んだ。アブラムとナホルは妻をめとった。アブラムの妻の名はサライであった。ナホルの妻の名はミルカといって、ハランの娘であった。ハランはミルカの父で、またイスカの父であった。サライは不妊の女で子供がなかった。テラはその息子アブラムとハランの子で、自分の孫のロトと息子のアブラムの妻である嫁のサライとを伴い、彼らはカナンの地に行くためにカルデア人のウルから一緒に出かけた。しかし彼らはカランまで来てそこに住み着いた。テラの一生は205年であった。テラはカランで死んだ。
So this is before God renamed his name is Abram now. He will be renamed Abraham.
これはまだアブラム、後にアブラハムと改名されますけれども、まだこの時アブラムと呼ばれていた時のことです。
And sometimes I'm going to slip and I say Abraham when he's still Abram, but
時々ちょっとアブラハムと思わず言ってしまうことがあるかもしれませんけれども、
But he's living in the city of Ur in the land of the Chaldeans, which is now southern Iraq.
彼は、このカルデア人のウルという地、今でいうイラクの南の方にあたりますけれども、そこに住んでいました。
Now this was a very sophisticated city.
で、このウルというところは非常にこの洗練された町でした。
I mean, this is not like the days of the cave, you know, he's not like living in a cave or anything. They have archaeological digs now. They discovered libraries and these clay tablets with a writing. They were reading and writing and...
このウルのところ、ウルに住んでいたときに、別にホラーナに住んでいたりとか、そういったことではなくて、きちんとした町がそこにあって、今でも多く の発掘が確認、発掘されたものが確認されていますけれども、図書館があったりとか、それから読んだり、字を読んだり書いたりするため の, その粘土でできた板のようなものが見つかったりとかしています。
And, but the cities...Had it was dedicated to the moon god.
でこの町は、月の神にこう捧げられていました。
Nana, I think her name was.
Nana という神です。
And, you know, it's very possible that Abraham worshipped the moon god.
おそらくアブラハムもこの月の神を拝んでいたと考えられます。
When you look in Joshua chapter 24, 2, he talks about Abraham, and he said, and Abraham and his family worshipped other gods before God revealed himself to Abraham.
ヨシュア記を見ますと、24章の2節のところになりますけれども、彼はアブラハムとその家族は、神がアブラハムに現れる前は他の神々を拝んでいたというふうに書いています。
So it says in the beginning verses of chapter 12, in chapter, if you just look at verse 1 of chapter 12, we're not going to go into it, but I just wanted to look at verse 1. It says, Now the Lord said to Abram, Get out of your country, from your family, and from your father's house, to a land that I will show you.
ちょっと12章の1節のところで神が、主がアブラムに言われたことをちょっとだけ見たいと思いますけれども、12章の1節のところです。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、 私が示す地へ行きなさい。
Well, if you look, we're almost done, but if you look in Acts chapter 7, when Stephen was given his sermon before he died, he talked about this.
使徒の働きの7章を見ますと、ステパノがこの時のことを語っている箇所があります。7章の2節から4節です。
And he makes it clear that Abraham received the call to leave his family while he was still living in Ur.
そこで、ステパノははっきりとですね、アブラムはまだウルにいた時に、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す土地に行けと言われたというふうにはっきりと言っています。
Let's read verses 2 through 4. Acts 7, 2 through 4.
ちょっと使徒の働き7章の2節から4節をお読みします。そこでステパノは言った。兄弟たち、父たちよ、聞いてください。私たちの父祖アブラハムがカランに住む以前、まだメソポタミアにいたとき、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てカランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが。
Now I point this out because it seems that apparently Abraham was not completely obedient to this call by God to leave his family.
なぜこの箇所を開けたかと言いますと、明らかにアブラハムはここで、神が彼に言われた命令を完全に守ってはいなかったということがわかります。
Because he goes to Haran, which is away from Ur of the Chaldeans. It's quite far. Like Ur would be here. He goes up here to Haran. He brings along Lot, his nephew, and his father is there.
なぜかというと、最初にアブラムは、このカランというところに行きました。ウルというところから、カランまでかなり、離れているんですけれども、でも、その示された土地からはまだ全然遠いところですね。でそこに彼はロトと甥のロトと、そして父を連れて行ったということが書かれています。親族を離れと言われていながらですね。
And here in chapter 11, Genesis 11:31, it seems that his dad is still in control. It says his father took Abraham and his family to Haran.
そして31節を見ますと、さらにですね、このテラがその息子アブラムとハランの子で自分の孫のロトと連れて行ったというふうに、テラが、父であるテラがまだこの家族の中で支配していたということがわかります。
Well, now Haran is up here. It's not in the promised land. And they end up spending several years there until his father dies. After Abraham's father died, then they're able to go down into the land of promise.
このカランという地は約束の地よりもまだ遠いところにあります。そしてそこで、アブラムはその父が、父親が亡くなるまでそこにいて、それから何年かそこにいて、そしてそれからやっと約束の地に下っていくことになります。
And it's interesting because the name Terah means delay.
このテラという名前、これは遅れるという意味です。
And the name Haran, which is the place they were staying, means parched and barren.
そして彼らが留まっていたそのカランという地ですけれども、これは、乾燥した不毛なという意味があります。
Now Abraham, he was not fully obedient to God's call in his life, and what happened? He ended up kind of spending a lot of time in a dry and barren place.
アブラハムはこのようにこの神の召し、家族を離れていきなさいと言われたその神の召しに完全に従うことができなかったので、結局この、不毛な地で遅れることになってしまった。
And I think that's a lesson for us because, you know, that happens. Sometimes we don't obey God completely.
これは私たちにも当てはまること、当てはめられると思います。私たちはなかなかこう神の言われることを完全にそれに従うことができません。
And in not doing that, you know, we still follow the Lord, but we're just kind of holding back, or we're resisting or not. In doing that, I believe we keep ourselves from much of the blessing that God wants to give us in our lives.
私たちは神に従うんですけれども、でも完全に明け渡して従っているわけではなくて、こうちょっと 控えてしまっている部分があると、結局それが神が与えようとされている祝福を十分に受け取ることができなくなってしまう、その十分な祝福を受け取ることを妨げてしまうことがあるのではないかと思います。
Well, anyway, Abraham was not perfect.
まあ、いずれにしてもアブラハムは、完全な人ではありませんでした。
We're going to see that. He wasn't perfect.
これから見ていきますけれども、彼は決して完全な人ではありません。
But through it all, he was a man who believed God.
けれども彼は神を信じた人です。
And he followed God.
そして神に従っていった人です。
In the book of James, James calls him a friend of God.
ヤコブは彼のことを神の友というふうに紹介しました。
And he's an example of faith.
彼は信仰の模範とされています。私は彼が完璧でないということをちょっと嬉しく思います。
Because being following God in faith doesn't mean that we're perfect.
なぜならば、神に従って信仰に従って生きるということは別に完璧である。必要はないということです。
Doesn't mean we don't have times when we falter, we're freaked out by the situations in front of us.
私たちは、その目の前に置かれた状況にこう怯えてしまう必要はないということです。
But it means we hang on to God. Through it all, we hang on to God, and we're determined to the best we can. We're going to believe in God. We're going to follow God.
私たちは神に従うということを決心する。最善を持って神に従っていって、神にしがみつくということです。
Abraham got to the promised land.
アブラハムは結局その約束の地に行きます。
God's fulfilled his plan through Abraham's life.
神は彼の人生に持っておられるご計画をちゃんと成してください
ました。And he's going to do that for you too.
皆さんにも同じことをしてくださいます。
And next week we'll study the life of Abraham, and it's a great life. He's a wonderful person to study.
来週からこのアブラハムの人生について学んでいきます。素晴らしい学びになると思います。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for your word.
お父さん、あなたの御言葉をありがとうございます。
Thank you for giving us this background and showing us where we came from.
私たちがどこから来たかというそのバックグラウンドを教えてくださったことをありがとうございます。
And Lord, I know that we struggle, all of us, with this issue of living by faith, or and then there's this pull on the part of our flesh to try to feel like we gotta be exalted or feel insecure if we don't feel we're exalted.
主よ、私たちは信仰によって生きるということを本当に、そのことについて悩んだり、また苦しんだり、また私たちの心の内には自分を高めたいという思い、そういったものが湧いてきて、そういったものに悩まされることがあります。
Lord, we want to follow you.
でも主よ、私たちはあなたに従いたいです。
We want to trust you
あなたを信頼します。
We don't want what this world has to offer. We want what you have to offer.
この世が提供するものではなく、あなたが提供してくださるものを求めます。
So we ask you, Lord, to lead us and guide us.
ですから、主よ、どうぞ私たちを導いてください。
Thank you for being our good shepherd.
私たちの良い羊飼いとなってくださることをありがとうございます。
We would be so lost if it weren't for you, Lord Jesus.
主よ、イエス様、あなたがいてくださらなければ私たちはどれほどさまよっていることでしょうか。
So Lord, strengthen us and help us to keep our eyes on you.
ですから主よ、どうぞ私たちを強め、あなたにいつも目を留めることができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.
アーメン。